おはようございます。那須清です。最近、イエス・キリストを個人的に救い主として受け入れる、信頼する、信じる、と決心した方に4人ほど立て続けにお会いしました。80歳を超えた高齢者、小さな子供さんを持ったお母さん、また学生と年齢もまちまちです。大きな病気を患ったり、人間関係に問題を抱えたり、心の状況、環境の違いなどもありますが、共通していることは、創造主なる神について考えていたということです。救い主イエスについて知りたいと願ったのです。そして、本当の救い主に出会った人々には大きな変化が訪れます。抱いていた問題が解決することもありますが、それ以上に、その問題の中でも、揺るぎない平安や喜びに満たされるのです。また、彼らに共通して言えることは、聖書の話を聞いてすぐ理解したわけではないということです。私たちは多くの勘違いや思い違いをしているのです。次のような聖書の言葉があります。イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからです。今日は創造主なる神について考え、求めていく上で勘違いしたり誤解したりしやすい3つのことを考えていきましょう。まず最初は、神だったらどんな神様を信じても同じじゃないかという考えです。聖書はこの天地万物、私たちを作られた神は唯一の方だと語ります。これは好みの問題ではありません。同じ野菜で、ナスビとキュウリとどっちが好きという問題ではないのです。神はいるかいないか、どちらかなのです。神がおられるならば、神はお一人か、また多数いるのかのどちらかなのです。好き嫌いの問題ではなく、本当か嘘かの問題なのです。私の知り合いに日展に何度も入賞されている芸術家の方がおられます。その方の作品を見て素晴らしいというのは作品に向かってですか？作者に向かってですか？もちろん作者に向かってですよね。作品が賞を取っていざ受賞式の時に作品の前に賞状や賞品をお供えしたりすることはないと思います。作者の隣にいる人にあげるということもないでしょう。作品を作った作者に栄誉を与えるのです。この世界を作られた神を知り、その方に栄光を期すということは特別なことではなく、ごく当たり前のことなのです。それをしなかったり、作者以外に敬意を表するのは、本当の作者に対して侮辱であり、的外れとは思わないでしょうか。聖書は私たちを作られた本当の唯一の神がおられ、その方を見出すように進めています。そして本当の作り主を知ることほど嬉しいことはありません。私を作った方こそ私が生きる目的を教えることができ、最高の人生の歩み方をアドバイスできるからです。次に取り上げたいのは、創造主なる神は信じているから、もうそれで十分じゃないか、という考えです。この世界を創造された神の存在を信じている人は世界中にいます。実は世界レベルで考えるならば、信じている人の方が多いのです。しかし、それは神は存在するということを認めているに過ぎません。ちょうど、自分を産んでくれた父母の存在を認めるけど、交流もなく特別な関係でもないのとよく似ています。さらに問題は、神のご性質や思いについて全く考えようとしないということです。私たちを作られた神は、同時に正義と公正なる方です。悪に対して裁きを下し、刑を実行する方でもあるのです。愛にあふれた恵み深いという神の性質は皆受け入れやすいし、比較的信じやすいものですが、公平に裁かれる神というもう一つの面はなかなか受け入れにくいのです。 神を信じてるから大丈夫という人は、神の正義という面に気づいていないか、故意に無視しているのかもしれません。聖書から見ると、人間は神の前に不完全な罪の状態に陥り、このままでは人は皆自分の罪の中で裁かれ、永遠の刑罰に服さなければならないと言われ、この罪の問題を真剣に考えるべきだと何度も警告されているのです。最後はイエス・キリストに関してです。創造主なる神はなんとなくわかるけど、イエス・キリストとの関係がわからんと言われる方がおられました。イエスは神様みたいな立派な人間とだけ思っている方が多いのです。教科書では、ブッダ、孔子に並ぶ三大聖人の一人と紹介されていますが、それは聖書の説明とずれています。聖書から見ると、イエスは創造主なる神が肉体をとって人の姿となってこの地上に来られた特別な人間だというのです。ところで、地上で一番高いところは、チョモランマ、いわゆるエベレスト山の頂上ですね。8850メートルほどあります。そこまで行った人間は、これまで4000人ほどいるそうです。これは私の予想を超える人数でした。そして、これからも毎年増え続けていくようです。では、地球外ではどうでしょう？月に降り立った人間はこれまで10人程度。これはかなり特別な感じを与えます。でも地球の中に人間が3人ほどしか到達していない秘境の地がありました。それは海の底で最も深いところです。マリアナ海溝のチャレンジャー海淵で水深1万1000メートルほどです。ということは、エベレスト山をひっくり返してもまだ2000メートル近く届かないほどの深いところです。人間は知的好奇心と冒険心で未知の世界に挑みます。しかし、神はご自分が作られた世界の中へ人間の姿をとって来てくださったというのです。それも単なる好奇心で来られたわけではありません。栄光や賛美を受けるために来たわけでもありません。全く逆です。人間の罪を背負い、身代わりに十字架の上で裁かれるために来られたのです。これこそ大昔から神が立てておられた計画で、今から2000年前に実際に実行に移された全人類のための救いの御業だったのです。神はイエス・キリストを救い主として私たちに紹介してくださいました。人間の罪を背負う資格があるのは、自らが全く罪のない清いものでなければなりません。一般的に聖人と言われる人は、自分の弱さを認め、自分の不完全さを嘆くものです。しかし、イエスの中に罪を見出すことはできません。完全な人だったからこそ、完全な救いをもたらす資格があったのです。イエスは死者の中から蘇らされることによって、その救いの確かさを証ししてくださいました。イエス・キリストだけが人間に永遠の救いをもたらす神の方法です。イエス以外にあなたの罪の身代わりとなって死んだ方はありません。イエス以外にあなたのために死を突き破って蘇った方はありません。人間に与えられた愛は素晴らしいものです。しかし、その愛には限界があります。どれほど愛を尽くしても、愛する人を罪の刑罰から救い出させる愛を持ってはいません。しかし、神の愛はそれを可能にするのです。人間に素晴らしい愛を与えられた神は、完全な愛を持たれたからです。あなたを作られた唯一の神が、永遠の滅びに向かっているあなたを自分の命と引き換えに救い出そうと願っておられます。あなたもぜひ、創造主なる神について求めてください。神が用意されたイエス・キリストについてお考えください。神はイエス・キリストを通して与えられる救いをあなたに受け取ってほしいと願っておられます。